扉の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。
なるほど、鉄砲を持って物を食うという法はない。
いや、よほど偉い人が始終来ているんだ。
二人は鉄砲を外して帯皮を解いて、それを台の上に置きました。また黒い扉がありました。どうか帽子と外套と靴をお取りください。
どうだ、取るか？
仕方ない、取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ、奥に来ているのは。
二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて扉の中に入りました。扉の裏側にはネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてください。と書いてありました。扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫もちゃんと口を開けて置いてありました。鍵まで添えてあったのです。
はは、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ない、ことに尖ったものは危ないとこう言うんだろう。
そうだろう。してみると勘定は帰りにここで払うのだろうか。
どうもそうらしい。
そうだ、きっと。
二人はメガネを外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れて、パチンと鍵をかけました。少し行きますと、また扉があって、その前にガラスの壺が一つありました。扉にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。
クリームを塗れというのはどういうんだ？
これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。
どうも奥には。よほど偉い人が来ている。
こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ。
二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで扉を開けますと、その裏側には、クリームをよく塗りましたか、耳にもよく塗りましたか、と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。
そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に用意周到だね。
おお、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで、僕は早く何か食べたいんだが、どうも、こうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。
すると、すぐその前に、次の扉がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。
この香水は変に酢臭い。どうしたんだろう。
間違えたんだ。下女が風邪でもひいて間違えて入れたんだ。
二人は扉を開けて中へ入りました。 扉の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよくもみ込んでください。なるほど。立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとして、お互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。
どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。
たくさんの注文というのは、向こうがこっちへ注文してるんだよ。
だからさ、西洋料理店というのは、僕の考えるところでは、西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやる家、と、こういうことなんだ。これは、その、つまり、僕らが、
ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。
その、僕らが、うわー、ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。逃げ！
ガタガタしながら一人の紳士は後ろの扉を押そうとしましたが、どうです。扉はもう、一部も動きませんでした。奥の方にはまだ一枚扉があって、大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって。
いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあ、お腹にお入りください。と書いてありました。
おまけに、鍵穴からは、キョロキョロ、二つの青い目玉が、こっちを覗いています。
うわぁ！
ガタガタガタガタ。うわぁ！ガタガタガタガタ。
二人は泣き出しました。すると、扉の中では、こそこそこんなことを言っています。
だよ、もう気がついたよ。塩をもみ込まないようだよ。
当たり前さ、親分の書きようがまずいんだ。あそこへ、いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でしたなんて、間抜けたことを書いたもんだ。
どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。
それはそうだけれども、もしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。
呼ぼうか。
呼ぼう。
おい、お客さん方、早くいらっしゃい、いらっしゃい、
いらっしゃい。
お皿も洗ってありますし、菜っぱももうよく塩で揉んでおきました。あとは、あなた方と菜っぱをうまく取り合わせて、真っ白なお皿にのせるだけです。
早くいらっしゃい。
へい、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラダはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく早くいらっしゃい。
二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。中では、ふつふつと笑って、また叫んでいます。
いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いては、せっかくのクリームが流れるじゃありませんか。
へい、ただいま、じき持ってまいります。
さあ、早くいらっしゃい。
早くいらっしゃい。
親方がもうナフキンをかけてナイフ持って舌なめずりしてお客様方を待っていられます。二人は泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました。
その時後ろからいきなりワンワンクワーという声がして、あの白クマのような犬が2匹扉を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもはううとうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声ワンと高く吠えていきなり次の扉に飛びつきました。扉はガタリと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その扉の向こうの真っ暗闇の中で、
にゃー、くわー、ゴロゴロ、
という声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました。見ると上着や靴や財布やネクタイピンはあっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬がふーっとうなって戻ってきました。そして後ろからは、旦那、旦那と叫ぶものがあります。二人はにわかに元気がついて、
おいおい、ここだぞ、早く来い
と叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかしさっき一変紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰ってもお湯に入ってももう元の通りに治りませんでした。